時刻は6時30分になりました。6月8日木曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナー宇内梨沙です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストは落語家の三遊亭楽天さんです。
この後実は登場いただきます。まだスタジオにあえて入っていただいてないわけですけどね、はい。楽天さんは皆さんがイメージするいわゆる落語、すなわち古典ネタの他にですね、テーブルトークロールプレイングゲームの要素はネタを取り入れた TRPG 落語の創作もされているということなんですね、はい。改めてこの番組木曜日 TRPG の話いっぱいしておりますが、説明しておきましょう、
はい。 TRPG とは何かと言いますと、テーブルトークロールプレイングゲームが TRPG ということです。でテーブルを囲んでプレイヤーたちがトーク、会話をし、それぞれのロール、役割やキャラクターを演じながらストーリーを進めていくというアナログゲームのことなんです。1974年にアメリカで発売されたダンジョンズ&ドラゴンズが元祖で、その後それがコンピューターに移植されたことで RPG、 コンピューターゲームの一大ジャンルへと成長していったという歴史があるんですよね、
はい。当番組はだから TRPG もその後の、うん、RPG コンピューターゲーム化の歴史も割といろんな角度からね、うん、話題にしている、特に木曜日はしている感じでございますが、はい。そんな TRPG を落語に取り入れた楽天さん、うん、そんなプロフィールをご紹介しましょう。
はい、楽天さんは5代目円楽一門会所属の落語家で、階級は2つ目です。普段は古典落語を中心に活動している一方、ゲーム系イベントなどではテーブルトークロールプレイングゲームを題材とした TRPG 落語を講演しています。今年3月には雑誌 GMO ロックに連載しているコラムと TRPG 落語の中身を書き起こしたものをまとめた書籍、三遊亭楽天の TRPG 落語を発売しています。ゲームの監修も行うなど、落語以外にも活動の幅を広げているということです、
はい。ということでですね、今夜はその TRPG 落語どんなものかよりね、まあ、即こう皆さんに分かっていただくためにですね、うん、この番組をアトロク用にしつらえていただいた短めのネタを披露していただき、その後お話を伺っていこうかと思います。
はい、演目は自称物知りに根掘り葉掘り質問していく根どいものという落語のジャンルに TRPG を掛け合わせたモンスター根どいということです。
はい、それではお知らせの後、三遊亭楽天さん登場です。アフターシックスジャンクション、よいしょ。
アトロクをお聞きの皆様こんばんは、三遊亭楽天と申します。本日はごくお古いところで一席お付き合いを願いたいなと思う次第でございますけれども、テーブルトークロールプレイングゲームの元祖ダンジョンズ&ドラゴンズには、神話由来のモンスターの他にゲーム独自のモンスターというものがおりまして、中でも人気なのがビホルダーという、これはどういう姿をしているかと申しますと、巨大な頭のような、これが宙をふわふわ浮いている、大きな目玉、大きな口、そして頭のてっぺんには10本の触手が生えていて、その先端には一つ一つ目玉がくっついている。実はこれが80年代にちょっとした、まあ、版権問題というところで引っかかったことがありまして、で、これから申し上げますお話は、まずこのビホルダーという名前、そして、80年代にちょっと引っかかったことがある。大きな目玉のモンスター、これだけを踏まえて、お聞きいただければと思うわけでございますが、うんちゃー、先生、先生いますか、こんにちは。おお、誰かと思や愚者か。なんすかその愚者ってな。愚かなるものと書いて愚者だ。お前は差し詰め愚者愚者だな。紙くず丸めてんじゃねえんすから。あのね、先生は物知りだていますね。おお、多少は物を心得てるな。じゃあ聞いてることがあるんですけどもね。うん、どんなことだ、聞いてみろ。あのね、この間 TRPG で遊んだんですよ。なんだ、ですから TRPG、 お前たち愚者はどうしてそうやって物を略すんだ。きちんとテーブルトークロールプレイングゲームと言いなさい。あ、じゃあテーブルトークロールプレイングゲームで遊んだんですけれどもね、システムはなんだ、システムはなんだ。D&D、いや、ですからダンジョンズ&ドラゴンズ。何班だ、めんどくせえな。ご飯です。それならばそうと花から。先日友達とテーブルトークロールプレイングゲームのダンジョンズ&ドラゴンズ第5班で遊びましたといえば、私がこんなに聞き返したのに済んだのに、このバカ、めんどくせえな。でですね、その友達が、おう、そういやよ、このドラゴンってモンスターはどういうわけでドラゴンってのか、お前知ってるかいっての話になりましてね。いや、俺は知らねえな。おめえ知ってるか。いや、俺も知らねえ。いや、知らねえ、知らねえ、知らねえ、知らねえ。みんな知らねえんですよ。 でね、中の一人が、あいよって手を挙げまして、おう、そうやよ、長屋に住んでるあの先生ってえばってるやろ、あいつは知らねえことはねえなんて言ってるからね、あいつに聞きゃなんかわかるんじゃねえかってんで、まあ、私もね、来たくなかったんですけどもね、まあ、しょうがねえから来たんですけどね、お前今誰と話してる？あ、先生だ。あ、そういや言ってました、みんな。この話先生にするなって。今更遅いよ。まあまあ、私にね、物を聞きに来たというところで許してやろう。そうか。ドラゴンがなぜドラゴンと呼ばれているのか、その由来を聞きたいのだな。そうなんですよ。知ってます？無論、知っておるな。じゃあどういうわけで？うん。ドラゴンというのは我が国日本の言葉で何という？まあ、竜ですかね。さよ。この竜、タツというのは昔、モロコシ、今の中国から伝わったものだ。ああ、そうだってますね。昔、モロコシでな、この竜が現れた時、皆に知らせるためにドラゴンが出した。へえ、そうなんですか？わかったかい？何が？だから、由来だよ。わかるんですよ。意地悪しねえで教えてくださいな。つまりだな、竜が現れた時にドラをゴーンと鳴らした。ドラゴンって鳴らした。ドラゴンって思ってドラゴン。あ、なるほどね。いや、ちっとも知らなかった。わかったならお帰り。いやいや、もう一つ聞きてんすけどもね。スケルトンっていうのがいますね。お、最弱のアンデッドモンスターだな。スケルトンがどうかしたか。スケルトンはどういうわけでスケルトンってんですか？スケルトンというのはどういう姿をしておる？まあ、芸骨みたいな姿ですね。うん。骨が透けて見えてるからスケルトンだ。え？あれ透けてるんですか？いや、足はね、骨だけかと思ってた。お前、物を少しは考えなさい。骨だけだったらバラバラになってしまうだろう。あれは筋肉が透けているから透けると。ああ、そうなんですか。いや、ちょっとも知らなかったな。もう一個いいですか？なんな、今度は。ビホルダーね。バカ者。その名を言ってはならん。え？どういうわけで？その名を軽々しく使うとな、とあるところから大目玉を食う。
はあ。
ございました。見事に我々でもちゃんとね、うん、分かる下げでしたからね、これね、よかった。
う
ん、さあということで、
はい、生放送でお送りしています、うん、アフターシックスジャンクション、今夜のゲストは落語家の三遊亭楽天さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。早速一席やっていただいて、はい、これね、今のがまあちょっと触りというか、ちょっと短く縮めた TRPG 落語というかね、感じということですよね。ありがとうございました。これ、モンスターネトリというね、レドイかネドイというね、ネタですけど、これ、ネタ、元の直接的なネタがあるんですか？
いや、直接的な元のネタはないんですけれども、その、まあ、ジャンルの中で、古典落語のジャンルの中で、ネドイモノという、その知ったかぶりの人が、まあ、適当なことを言う、はい、ものがありまして、そのフォーマットに合わせて作った。
さっきも先生の言ってること、結構、そうかなみたいな。
なんかこう信じちゃう
よ、ね。おかしなことばかりで
結構、ね、ドラゴーンで
ドラゴーンとかスケルトンが透けてるからとか、ね、るからそんなわけあるかよ。ねえ、でまあ、はい、そういうジャンルがあって、じゃあその形式を、落語の定番的形式を使って作られたのが今回のモンスターネトリだと、はい、いうことなんですね。はい、で、まあ、RPG やクトゥルを掛け合わせた新作ということで、あ、ちなみに今日8時台、はい、アナログゲームの見本市ゲームマーケットの特集をするんですけど、そこでも実際こ
う、はい、やらせていただきました。そうなんです、
はい、その時もやっぱ TRPG 落語、
はい、うん、そうですね、その時は2席やりまして、うん、1席が積みゲー幽霊というゲームをですね、買ったはいいけど遊ぶ前に死んじゃった人が出てくる、
面白そう、
積みゲー幽霊というのと、もう一つがですね、インタラクティブ死神といいまして
、もうタイトルが面白い、
まあ、死神の下げがですねサイコロで変わるっていう、
なるほどなるほど、
まあ、お客様に振ってもらうんで、そこでインタラクティブ死神、
死神の確かに下げって、いろんな、ね、パターンありますもんね、
はい、そうなんです、そうなんです、
そうかそうか、
それでその男が、まあ、その消えたろうそくを手渡された時で、運命決定表というものを出しました。
TRPG っぽいな。
それでその表の、まあ、出目によって結末が変わるという、
はい、でもね、ゲームまでやればそれは当然皆さんね、はい、してる人たちでしょうから、もちろんその分かってるってところで笑うでしょう、はい、でも僕さっきすごいなと思ったのは、はい、TRPG さっき のモンスターネドイは、分かんない人聞いても、はい、なんかきっとそういうことがあるのであろうとか、 きっとそういうこう面倒くさいこう何か区分け、例えばその D&D ダブ、はい、あのダンジョンズドラゴンズ何班だって、
確かに、はい、そう大事っていうのね。
僕らもさ、これ特集聞いてその何班の話聞いてたから、うろで知ってんのもあったけど、はい、なんだ5班だ最初からそういうの、あのなんかこう面倒くさいけど楽しそうだなっていうか、はい、なんかその知らなくてもちゃんとその面倒くささ自体が面白さになるっていうか、はい、そこがすごいあの素晴らしいなと思いましたね。いやいや、はい、あとちゃんとちゃんと 最後のやつってあのサンドソロ振りで、ね、下弦もちゃんと意味わかるしとか ね
大目玉の空中あそこに来るんだなって目玉が
聞きながら多分そのいろんな人が、はい、それこそ先生の言うことおかしいな、ツッコミどころを考え出すっていうかね、うん、ちょっとね、うん、それとも含めてね、よくすごいよくできてるなと思って、
ありがとうございます、
素晴らしいです。改めてですね、楽天さん、はい、この TRPG と落語、はい、まあ、結構実は意外な深夜性もあるというようなことをね、はい、ちょっと伺っていきたいんですけど、はい、まずこういう落語をやろうというふうに思ったきっかけっていうのは、
ですね、まあ、頭の中ではもちろん考えたことはあったんですけれども、ただその寄席のお客様ってまずそのゲームに興味がない方が多いの で、うんうん、であとお年寄りの方も多いので、うん、これはなかなかやれないなと、
もともとゲームお好きで、
はい、ゲーム好きで、で諦めていたところ、テーブルトークロールプレイングゲームカフェの店長さんの岡田さんという方がいらっしゃいまして、はい、岡田敦弘さんという、うんうん、この方がですね、うちの店で TRPG 落語っていうのをやってみませんかというふうにご提案をいただいて、うん、はいはい、そこで実現をすることになりました。
もともとはじゃあその TRPG を好きな人のところで、はい、要するにそれを落語でやるとしたら、はい、みたいな、ある種のこうお題を与えられたというか、
はい、
でやって手応えっていうのはどうだった
の？いや、その時にやはりそのまあもともとゲームを好きで遊んでる方々の前で落語をやらせていただいたので、うん、あの温かく迎えていただいて、うん、あ、これはすごい手応えがあるなと思って、うん、でまあ2段3段という形でイベントもさせていただいて、でそのうちにだんだん広まっていって、うん、TRPG フェスというイベントがあったんですね、うん、はい、3日間その大野屋さんというあの熱海の旅館を借り切って、うんうんうん、でそこで、同時多発的にさまざまなイベントが行われるんですけれども、その中の一つに TRPG 落語を入れていただいて、うんうん、でその時にですね、グループ SNE の安田仁先生というあのロードストー戦記の、まあ、原作者の方 で作者の水野亮先生という、方も、そこで聞いてくださって、うんうんうん、なんかこんなのやってる人がいるよみたいな感じで少しずつ浸透していったというような、はいはいはい、感じです。
そういうこう好き者たちじゃない、はい、さっきのもうまさにこれラジオもそうですけど、はい、あんまり知らない人もいるかもしれない場に初めてかけた時ってのは、はい、あるんですか？
あります。まあ、それこそゲームマーケットはそうですね。
そうか、ディープさんの度合い違いますよね。
はい、そうですね。
うん、
で、まあ、でもやっぱりその、なんでしょう、枕でちょっとこう触れておくことで、まあ、分かっていただけるというか、はい。もうだんだんとそういう形でゲームマーケットでも、まあ、なんとか。うん、お邪魔させていただいてというような感じで、はい、
それこそ、ね、古典落語もそのもちろんちゃんと知ってる人はあれですけど、はい、一般の我々とかがたまに落語を聞いた時に、はい、古典落語のいろんなディテールで、うん、まあ、ちょっともう分かんないとこもたまにあったりするけど、はい、なんかだからつまんないってことないですもんね
なんか勢いで聞けちゃうみたいな、
うん、だしなんか はい、なんかそういうものがあるんだろう、でそれがなんかおかしいなみたいな、なんかそういう感じもあるじゃないですか、は
い、
なんかおかしいな、なんかそのなんかよく分かんない話を一生懸命してて面白いなみたいな、なんかそういう良さってあると思うんだよね、はい、うん、これ TRPG 落語、改めてどう、はい、こう定義するとどういうものって、
まあ、これがなかなか定義が難しいんですけれども、うん、まあ、本当に言ってしまえばそのテーブルトークロールプレイングゲームを題材とした落語としかちょっと言いようがないと言いますか、うん、ネタによってちょっとアプローチが変わってくるので、それこそ先ほどの、ダイスロールで、結末が変わるものがあったりですとか、うん、まあ、その積みゲー幽霊ですと現代の日本でそのゲームを買った人が遊べずに亡くなってしまうとか、うんうん、今のモンスターネドイみたいに、まあ、その落語の、世界観に TRPG を無理やりぶち込んだものがあるとかっていうような感じで、うん、結構そのネタによってアプローチが違うので、はいはい、もうざっくり TRPG を題材にした落語ということになります、うん、はい、
これその乗っけてみた時に、意外と合うなみたいな感じってありました、はい、
そうですね、ありますね。もともとその落語も TRPG もお話をするというところで一緒なので、うん、で話を聞いて頭の中で像を結んで、で、あ、なるほどこういう状況なのねっていうことを理解して楽しんでいくっていうところが非常に似てるので、はい、非常に親和性は高いなと
そうか、はい、言葉で世界を作り上げていく話ですもんね、うん、やっぱ確かにね、うん、
あと即興性みたいなものもやっぱり TRPG にありますし、うんうん、そういうところも親和性があるんですよね、はい、そうですね、
で、あとはさらに似てるなと思うのがその古典落語という、うん、いわゆるその昔からずっと口伝で伝わっている落語がありまして、これはその落語家がまあ、誰がやってもやっぱり違って聞こえると、うん、例えばそのまんじゅう怖いという話があったとして、うん、落語家もその、まあ、落語が一つのジャンルというよりか落語家が一つのジャンルで、うん、クラシックみたいな師匠もいるかと思えば、うん、ヒップホップみたいな師匠もいて、うん、ロックみたいな方もいて、うん、いろんな方がいる中で、うんうん、クラシックな方がやるまんじゅう怖いとヒップホップの方がやるまんじゅう怖いと、ええ、やっぱ違って聞こえると、うん、はい、そんな感じで、市販のテーブルトークロールプレイングゲームのシナリオ、うん、これをゲームマスターが、まあ、やった時にやっぱりその、だいぶそのマスターによってアプローチが異なっていたりとか、うんうん、あとはそのもちろん遊ぶプレイヤーによっても反応が変わってくるので、うん、何回やっても楽しめるというところが非常に似てるなと、はい、思います。
形式は同じでも、はい、その語り口とか語り手によって全然変わってくる、はい、うん、で何度やっても面白い、はい、同じ語り手でも変わってくるし、
はい、変わってきます
っていうことですもん ね、そうですね。それはやっぱ TRPG のその都度生成されてくる何かみたいな、はい、ところとも当然通じるし、あとまあもちろんあれですよね、なんかこうなんていうかな、固定的な役割がいる、はい、そのロールがいて、うん、はい、そのなんだそういうこうだからなんだ長屋のいろんな人たちとか、なんかそのロールがいてそれのキャラを使ってなんかやるみたいな、はい、そういうのも通じたりするのかな。
そうですね、うん、やっぱりハッツさんとかクマさんとかっていうようなキャラクターがいて、例えばヨタロウはバカだとかっていう感じで、うん、もう大体役割が決まってますので、はい、まあ、その中で遊ぶっていうような感じで、僕も非常に楽しみながらやっております、
うんうん、さっきのなんだ、はい、なんだ愚者っていうあれもだからなんだよ太郎っていうところが、そので TRPG 知らない人も、あ、きっとそういう言い回しがあるんだろうなっていうか、はい、感じがするから、やっぱ おかしいしだから置き換えるだけでも十分面白いし、はい、そうなんだ愚者でもなんか息にこう入る結構先生側にも知識が意外とある感じがいいですよね、はい、やっぱね、
ありがとうございます、うん、
で、はい、一方クトゥルフ神話楽をやってらっしゃるっていうことですけど、こっちはどういうあれですか。
実はですね、そのもともと TRPG 楽語の中でインスマウス長屋というものがあって、でこれを、まあ、その CD 化するときにクトゥルフ楽語といった方が、まあ、分かってもらいやすいだろうということで、うん、クトゥルフ楽語というふうに銘打ったんですけれども、もともとですね、その粗骨長屋という古典楽語があって、でこれがそのまあものすごくその粗骨ものっていうのもちょっと正気度が低いといいますか、でクトゥルフ神話 TRPG の中にはその正気度っていう自分の正気をまあバロメーター化したものがあるんですけども、まあこれが低くなってくるとだんだんだんだん狂っていくっていう、ものすごくそのとてもじゃないけど正気の沙汰とは思えないようなことをしでかす粗骨ものと非常に似てるなというところで、マッシュアップしてみました。
そのなんかこう、はい、なんだクトゥルの世界がその、一見こう現実の世界をベースにしながらその裏にもうなんかものすごいケオスが渦巻いてて、はい、最後はもうとんでもないところに行っちゃうみたいな、はい、まあ、でも落語も当然ね、やばい話はめちゃくちゃやばいし、まあ、っていうか最後これ何今この景色は何みたいなありますもんね。
ありますね、頭山とか。
そうそうそう、まさに映像化不能っていうか、はい、だからなんかそのなんか異次元な感じっていうのはやっぱ、まさにイリュージョン、
イリュージョン
の世界ができるっていうことなんですね、はい、これ TRPG 落語とかって定期的にやられてる場所ってあるんですか。
はい、ありましてですね、まあ、定期的にといいますか、今度ですね、神田神保町の初戦グランデさんの7階で、TRPG 落語聞き比べの会というものを、行います。これは先ほど申し上げました積みゲー幽霊とその元ネタのヘッツ幽霊、この聞き比べをしていただく。
いいな、聞き比べいいですね、はい、
そして本日冒頭でお聞きいただいたモンスターネードリのフルバージョンもお聞きいただけるということでございます。
フルバージョン、はい、延々あれがもっとさらに突っ込んだ話になる。
そうですね、もっとたくさんモンスターが出てくるって、はい、であとはですね、イエローサブマリンさんというホビーショップさんで、楽芸というイベント、こちらも行います。まあ、ちょっと詳しいことはツイッターなどを、はい、見ていただければと思います。
いや、めちゃくちゃ面白い、はい、ちなみに、これ落語界からというんですかね、はい、師匠筋とか、そういう反響どうだったんですか。
いや、実はその、まあ、 身内には聞いてもらってないと言いますか。
そうなんです。
なので今回、はい、この番組をお聞きいただいて、そこでお前何やってんだって。
バレた。でもやっぱりなんかさっきからおっしゃってるように、はい、やっぱり落語もちろん親和性ってのもそうだし、うん、そこはやっぱ落語のところがね、はい、ちょっとやそっとなんか置き換えたぐらいじゃんっていうかね。
まあそうですね、
いろんな変な落語やってる人いくらでも、まあ、そうですね、はい、師匠たちいますからね、はい、っていうことなのかな。でもまさかそんな、ね、そんな話だったとはね。なるほど。ちょっとこれ、この番組もですね、はい、ちょっと特に木曜日との親和性、これ楽天さんめちゃくちゃ高いと思いますんで、はい、今日ちょっとショートバージョンで、まあ、要はどんなもんなのかお話が深いでしたけど、はい、なんかライブコーナーの時間とかでもうちょっとまとまってやっていただくとか、そういうのってありですか？
もちろんです。ありがとうございます。
すごい、
は
い、
喜んで。
ちょっとそういうのもね、いいじゃないね。はい、ということで今日はちょっと入門編という感じでございました。
はい、以上 TRPG 落語ってなんだ、落語家の三遊亭楽天さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間だった。そして明日のこの時間は週刊映画辞表ムービーウォッチメン、非常に評判が高かったので行ってみたらやっぱりすごかった、中国製の CG アニメーション映画、ライオン少年を扱います。はい、ということで三遊亭楽天さん TRPG 楽を実際にね、短めでございますが一席打っていただいてというので、はい、お話を伺いましたけども、面白いですよね。
面白い。
パパのママレードさんからもこんなメールいただいてます。楽天さんの講座とお話とても楽しかったです。古典落語と TRPG に親和性があることに気がつき、それをクリエイトした楽天さんはすごいと思いました、ね、さまざまなイベントや動画チャンネルで楽天さんの講座を拝見するつもりですと、視野が広がって落語さんと TRPG ファンの両方がより増えるといいな、うん、実際でも確かにそれでこう、まあ、TRPG サイド側も落語的になるものね、うん、面白さって気づく人もいるでしょうしね、うん、でも、ま、師匠筋の評判とかどうなんですか？
確かに
言ってないっていう、ね、
もしこれを
そういうもんなんだと思って
聞いてもらえていたらどんなリアクションになるか。
それってそういうもんなんだと思って、うんうん、そんなぐらいの言わなさでやるんだみたいな。それ
は、ね、大きなイベントでねもうやったりしてるけども、
そうそうぐらいなんだと思って、ね、まあでもね、いろいろ変な落語やってる人いっぱいいるんでね、それはもちろんね、それこそ例えばさ、まあ、歌蔵さんの英語落語というのはさ、この番組もいっぱい紹介してますし、うんうんうん、なんだろうな、談笑さんとか、僕はウィークエンドシャッフル時代立川談笑さん、はい、よくね2回ぐらいお招きしてお話伺ってますけど、談笑さんやってることがめちゃくちゃもう攻めてたりしますし、いろんな方いるんで ね、
はい、いろんなジャンルがあるってお話もされてましたもんね。
そうなんですよ。なので、はい、まあ、ちょっとまたね、楽天さんちょっとまたもうちょっと長いバージョンのやつやっていただくとか、もともとライブ&ダイレクトのコーナーは前、例えば町田光さんのですね、宇治周囲物語 の日本語訳というのが出た時に、うんうん、それの町田光さん自身 の朗読というのをライブ&ダイレクトでやってたことあるんですけど、うんうん、ああいうなんか和芸系っていうか、うん、そういうのも全然入れていいと思うんですよね。
めちゃくちゃ聞きたい。
そうそうそう、ある種の音楽ですから、うん、これもねライブですから、うん、はい、なのでちょっとそういうので、ね、また楽天さんもお願いしたいなと思ってる次第でございます、うん、あと、まあ、引き続き T シャツよろしくお願いします、
ね、は
い、
グッズぜひぜひ、
すずり by GMO ペパボさんで調べてみてください。上位は今アトロック T シャツみたいですよ。エッションアフターシックスジャンクション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。